魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、現代催眠研究家橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、前回から肩書きも、一新されていてね、今回はどんなお話をしていただけるでしょうか。
はい、今回はカリスマのオーラの話。
カリスマですね。ね、よくこういうこの人カリスマ性があるとか、オーラがあるとかって、なんかそういうの言いますもんね。
言いますよね。で、まさにそれが非言語だなと思います
。ああ、はいはい、はい。
うん、私がね、得意とするトランス催眠の領域ですよ、うん、非言語といえば。
はい、はい、
うん。まあもう1月も終わりですから、記憶も遠いかもしれませんが、うん、年末の紅白。
あ、紅白とかね。うん。確かにね。
あれ、すごかったでしょ？
すごい方たちがね、登場していって、いきますもんね。うん。うん、
いや、もう、あれやっぱ、ほん、私はテレビがないので、うん、リアルタイムでは見られず、はい、年明けに見たんですけど。
あ、そうなんですね。はい。
噂でね、これはすごいよって。
言って、はい。
いや、もう聖子ちゃんの凄さ。
おお、はいはい。
そして、矢沢永吉さんのかっこよさ。
はい。
しびれるなと思ってですね。
いや、そうですね。まさにね、そういう人たちはカリスマとかね、オーラがあるとか、そうなの、ふさわしい方たちですよね。うん、
ね、若い人だと、米津さん。
ああ、米津さんとかもね、うんうん。はい。
ね、すごいパフォーマンスで。
うん。やっぱりなんかね、それぞれ皆さん独特の雰囲気とか持ってらっしゃいますもんね。うん
う
ん、
ありますね。うん、ただ、その聖子ちゃんと矢沢さんは、あの年齢っていう。
いや、そうなんですよね。実は、うん、ね、結構年齢いってらっしゃいますもんね。
そう、だって聖子ちゃん63歳とか、そのくらい、うん。
でもデビュー曲歌ってらっしゃいましたよね。
そうそうそうそう、うん、なんだっけ、NHK に初めて出た時に歌った曲だそうですね。
は
い、
ね、
いや、もう、あの年齢で16歳を、うん、演じてるというか、16歳が出てるのすごすぎると思って。
はい。
うん。いや、もう、すごかった。
で、そういう人たち、ね、何が違うんでしょうね。
うん、ね、だから、継続してるからじゃないところがすごいんですよ。
うんうんうん、
まあ、そんだけ年数やってればねってみんな言うじゃないですか。
はい。
矢沢さんなんかキーが落ちてないって
。うんうん。
あれはマジすごいですよ。
すごいですね。
うん。みんな、どんな歌い手さんでも、うん、やっぱ年配になると、高い声が出なくなるから、はい、どうしてもキーが落ちていくんですけど、
うん、
キー変わってないっていうね。70何歳ですね、
う
ん。
そうですよね。
うん。もう、なん存在が、やばい。やばい。で、それっていうのは結局、なんだろうな、その人のやっぱマインドセットと言ってしまうと薄っぺらいんですけど、
う
ん、そのやっぱ気持ちというかね、うん、気持ちが若いから若いのかじゃなくて、
うんうん、
いや、もう本当に、まあ、持って生まれたものもあるだろうけれど、
はい、
でも覚悟の違いというか。
ああ、なるほど。
うん、なんだろう、もう、人間じゃなくて松田聖子っていう、うんうん、存在とか、矢沢永吉という存在をやらなきゃいけないでもないけれど、
うん、
なんかもうその存在が一人歩きしてるっていう。
ああ、なるほど。
うん、ね、なんか言葉を紡ぐほど薄っぺらくなります
ね。でもそういったところの、うん、矢沢永吉というような存在をの中になんか入り込んでるみたいな、そんなイメージですかね。
そうですね。ね、もうなんというかね、もう、 矢沢永吉だから、
うん。
これやるよ
これ
ね、
を、
みたい
そうですよね。そういった存在な感じします
な。そうそうそう。
ね。
本人が疲れてようが、
うん。うんうん。
痛くないなと思うが、
うん。
矢沢永吉だからやらなきゃ
こ
ね、
こ
みた
に
いな。
ね、こういう態度取るよねとか、こういうふ
そう。そう。
うにパフォーマンスするよねっていうような。
うん。
だから皆さんのそういったイメージってありますもんね。
そうそうそう。で、
うん。うん。
それを体現してくださっ
はい、
ている。いや、もう、本当カリスマというか、
な
だから
るほ
もう
ど。
言葉じゃなくて、圧
うん。
倒的な存在で伝えられてくる。だから話し方のね、こう、講座今度やるわけだけど、その、まあ、圧倒的なものっていうのは、それこそね、やっぱり、その人の本質がどれだけピュアに引き出されてるかっていうことと、本当に持ち味をどこまで高みに上げてきてるかっていうところなので、まあ、どうしても個人差はありますよね。うん。だけど、まあ、そこまでのすごい人たちじゃなくても、やっぱり、なんだろう、身内でもいるじゃないですか。なんかこの人違うよね、みたい
そうですよね。
な。うん。同じ主婦仲間とかでも、なんかちょっと洒落てる。なんでだろう、同じ服着てもユニクロでも洒落てるみたいな人いるじゃないですか。
ああ、そうですよね。なんかその人の存在感の、なんかありますけど、これ別にね、そういった、芸能人だけではなくて、まあ一般の社会ね、自分たちのコミュニティの中でも、なんかちょっと一目置かれるみたいな、そういうのはありますもんね。
そうなんですよ。まあ、それが、まさに私が扱っている非言語の領域で、それって言葉をいろいろ出したら品格と呼ばれたりとか、あと、オーラがあるって呼ばれたりとか、まあ、そんなところかな。今ちょっとパッと思いつくのが2つぐらいでしたけど、うん。まあ逆を言ったら、やぼったいもそうだし、芋っぽいとかもそうだし。
そうですね。そう、なん
う
となくそういうような感じを受けてしまうっていうのはあります
ん。うん。
ね。
なんかその人の性格とか、どうでもよくって。どうで
ああ、
もよくって、って、
は
今日話したいことは、性格とか関係なく、
い。うん。うん、うん。
その人がまとってる
はい。
オーラみたいな。機
なんか、あ
嫌。
りません。佇まいとか、なんかそういうの
そう
も、
そうそうそう、
なあ
佇
りま
ます い。
もんね。
うん。同じ所作でも、
はい。
本当に無意識に動いてるその
あ
人の美しさってなんかあるじゃないです
り
か。
ますよね。
うん。で、逆にすっごい綺麗なんだけど、所作が荒い
そう、なん
と、
か、
めちゃくちゃ、みたいな、気になるみたいな。うん。
確かにね、そういったところが、なんか、人って感じる部分はありますよね。
あ
そ
り
れ
ま
ぞ
す
れの
よ
皆さん
ね。
の。別に、ね、見た目ともまたちょっと違うような、ね、同じ服装だったり格好してても、なんか違うなっていうところは、あれ、感じますもんね。
そうそうそう。だからね、堀越学園のそのアイドルの人たちとか見ても、なんか違うなってあるじゃないですか。みんな可愛い中で、可愛いからこそその中でなんか違うなってあるじゃないですか。うん。なんかね、それをどう作るかっていうのを、私の知り合いの美魔女がいい言葉を言ってくれ
おお。
て、ゆみさん、美人は作れるのよって
へえ。
そうなんだって、その時、昔ね、20年近く前はもう、へえと思ってたんだけど、その言葉はまさにそうだなと思いまして、うん。まあ女性なんかは特に見た目でね、変えられるけれど、やっぱり女性も男性も共通のそのオーラをまとう技術って一個あるんです
へえ、あるんですね。どう
よ。うん。
いったものなんですかね。
それがですね、簡単に言うと、余裕なんで
余裕、へえ。
す。余裕がある自分ってことです。つまり、余裕があるってことは満たされてるってことじゃない。自分が何か焦ってたりとか、何か足りなかったり、追いかけてたりすると、人って余裕がなくなるんです。でも、なんだろう。品がある人ってなんで品があるように見えるかって、 多分余裕が感じられるから
はい。
ね。まあ、いろいろ要素ありますよ。
はい。
格好とか所作と
そ
かあ
れ
る
も
け
ある
ど、
けど、
でもやっぱり心の余裕っていざって時に一番出るところだと思うんですよ。
なるほど。そうか、そんなにね、焦ったりとかしてない、バタバタしてないっていう感じですよね。
だから逆に、あえてゆっくりめに動くとかね、その焦ってる時ほど一個ずつ丁寧
丁
にや
寧
っ
にやる
てい
と
くと
か。
か、それだけで人って変わるんで、でその行動が結局刺激になって、自分の内側でもそういう信号が流れるわけなので、そうすると余裕がある風を装ってると脳は、あ、私余裕があるんだって感じたりする
なる
か
ほ
ら、
ど。
余裕がある人になっていける。で、逆にこう猫背にずっとなってると、心も考え方も本当に視野がスマホサイズぐらいにしかなっていかないので、こうキューってちっちゃくなっちゃうんですよ。
なるほど。
だからそれで話すと、例えば話し方の講座につなげると、その姿勢で話したら何言ってるか分かんなかったり、なんか自信なさげだったり、例えばそれがセールスだったらね、この商品いいですよってすっごい自信なさそうに言われたら誰も買わないみたいな。まあそういう形で結局その余裕を作るっていうのは何かって言ったら、簡単に言っちゃうと最近の言葉だとマインドフルネスってありますよね。結局そこになってくるんですよね。で、そのマインドフルネスって、じゃあどういう状態っていうと、こう脳の、思考があんまりガチャガチャしてなくて、クリアで落ち着いていて、瞑想とかも、思考が湧いてくるのは全然いいんですよ。むしろいい状態に入ると、あらゆる考え、ビジョン、湧いてきやすくなるものなので、これでね、みんな煩悩が消えないんですって。瞑想できませんって言うんだけど、違うんですよ。いい状態に入るほど、雑多なものが湧いてくるんですね。で、そこの次は雑多なものにいかにとらわれずに自分に集中するか。これがめっちゃポイントになるんで、瞑想の
そ
話
う
を
な
す
んですね。
ると。で、マインド、あ、はいはい。
じゃあ、そういったところも自分で意識すると、徐々に徐々に作っていけるっていうことなんですね。
そうなんですよ。で、それはファーストステップです。
ファーストステップ、
意識しながらやっても、やっぱりボロは出るん
ボ
で
ロ
す。
出る。でも、まずは意識しながら作っていくのが最初のステップなんですね。
まずはやらな
や
い
ら
と
ないとい
始
う
ま
か。
らないからやりましょう。で、それを自分に染み込ませていくに、やっぱりそれが、私が言っているトランス。で、ワンデーセミナーで体験いただくのがゾーンっていう状態なんですね。ゾーン、フローって呼ばれる状態。簡単に言うと、リラックスしてるけど、超絶集中できている。あっという間に本読み終えちゃう時とか、なんかこう何かに没頭してしまう時とか、あの感覚がまあフロー、ゾーンっていう状態なんですけど、あれを意図的に作れる自分になっていきましょ
なんかね、よくスポーツ選手とかでも
うと。
ゾーンに入ってとかいう方もいらっしゃいますけど、それを意図して作れるなんてすごいですよね。
そうなんです。作れるんですよ、あれは。まあ、ただトレ、
トレーニング。
トレーニングはね、必要ですよ。何でもそうだけど。でも、体験しないものって、すごく手探りじゃないですか。
そうですね。
さっきの瞑想も体験はみんなするけど、できてるのに途中でやめちゃうパターンが多いんですよ。その一歩先に行く体験をみんなせずに、途中で止まっちゃうって人が多いんですよ。その一歩先ってやっぱり自分一人では気づけない。だからプロフェッショナルの人だったり、そういう場を共有する、強制的にそういうことをやる場に行く。それで、その一歩先に行けるんですよ。 うん、この
確かに。
秘訣がほんのちょっとの差
うん。
なわけ。
そう
で
です
も、
ね。
でも、一回体験しちゃえば、あ、これかってわかるから。
確かに。じゃあ、それを、これ今いけてますよとか、あともう一歩ですよって言ってくれると、いや、行きやすいですよね。
そうです、そうなんです。あと一歩先あります
あ
よっ
りますよと。
て言ってほしいじゃないですか。
そうですよね。ああ、そこのサポートがあると、なんか自分でどこまでできてるのかって分かりやすいですね。
なので、ワンデー、引き込まれる話し方のワンデーセミナーっていうのは、まず、その一歩体験だけしてみまし
して
ょう
み
と。
て。
で、やっぱりこれちょっと続けてトレーニングしたいなっていう方は、専科っていうね、講座が4月の予定なんですけど、
おお、
4月。おそらくちょっとまだ日程調整中なんですが、まあ、下旬とか、まあ、中旬以降、後半かなという感じです。今のところ。
まずはその一回体験していただいて、
そう
皆
そ
さん
う。
がどうなるのかっていうのを、まずね、やっていただくのが一番わかりやすいですね、そういう意味だと。
そうなんですよ。よく言うのが、ドラゴンフルーツの味食べてみないと分かんないみたいな感じで、一回一口でも味わっておけば、それがうまかろうがなんだろうが、とりあえず、あ、こういう味なんだって分かるじゃない
わかりますもんね。で、それが良ければね、また続けてやってみてもいいですから。
ですか。
ぜひ。
そうなんだ。
じゃあ、これを、あれですかね。これからまだ申し込みもできるという感じですかね。
そうですね、概要欄に説明じゃないや、セミナーの、詳細のページ、お申し込みもできるページを貼りますので、そちらからぜひ。
ぜひね、そこからお申し込みいただければ、ぜひ皆さんもね、一度体験していただきたいなと思いますので、お申し込みいただけたらと思います。ゆみさん、今回もありがとうございました。
りがとうございました。